ちは、葵です。ユーマさん、今日も一日分のプロダクトハント、ざっと見ましたね。
ユーマです。見ました。今日のラインナップは傾向がはっきりしていて、軸はエージェントでした。コードを書かせるエージェントをどう工場のように回すか、どう安全にするか、そして製品そのものをエージェント対応にするにはどうするか、最後は個人向け AI とちょっとした大胆企画まで。
今日はその流れに沿って、よく絞った製品を順番に見ていきます。一つずつ、誰のための製品で、何が変わって、何がまだわからないのかというところまで踏み込みますね。
ではまず、エージェントを工場として捉えた話から、マスタラファクタリーというオープンソースのソフトウェア工場です。
マスターはもともとタイプスクリプトの AI エージェントフレームワークなんですが、そのマスターが自分たちのエージェントでソフトウェア工場を作って、それをそのまま公開した形です。イッシューの受付から、トリアージ、計画、実装、プルリクエストのレビューまで、ライフサイクルの各段階をエージェントが担います。
すでに運用が進んでいるのも特徴で、チームは工場が自社のプルリクエストの 25% 以上を書いているって言っています。あるいは 30% の PR を書き、60% のイッシューをクローズしているという発言もありました。ただ、これは作り手自身の数字なので、事実として検証されたものではなく、あくまで彼らの主張として聞くべきですね。
そうですね。面白いのは、その後、マスタラ自体もファクトリーで開発されているという再帰的な構造で、メタなことをするのが好きなんだというコメントもありました。技術的には、GitHub やリニア、Slack をつなげて、仕事がどう段階を進むかのルールを自分で定義します。段階ごとに明示的なゲートを置く設計で、変更が測定可能で可視的な形を保てるようにしているのが特徴です。
完全にゴール駆動の監督エージェント方式とは違って、各段階にゲートがあるステージ型の自動化ですね。無料のスタータープランから月250ドルの Teams、エンタープライズまで料金も出ています。観測イベントの量や CPU 時間、データ保持期間でプランが分かれます。
コミュニティからの質問で気になったのは、同じエージェントが複数ユーザーにまたがって使われる時のメモリの振る舞い、あと文脈を無期限に保持するのか、古いものは自動で切り詰められるのかという点。ここはまだ答えが明確には出ていないところです。
で、マスタラファクトレンが工場側の話だとしたら、次は工場を動かす人間側の話。4級エージェンツ IDE です。これは複数のコーディングエージェントを同時に走らせている開発者の目の疲れる問題を解決しようとしています。
作った人は、15個以上の CLI エージェントを複数のリポジトリで同時に動かしていたら、どのターミナルが何をしていたか忘れて文脈の疲労に苦しんだという経緯を語っています。グリッド型のペインマネージャーには制限を感じて、自分用に作ったものを友人が気に入ってオープンソース化を進めたそうです。
解決策が面白くて、無限の 2D キャンバスにエージェント、ターミナル、リポジトリ、マシンを全部自分で配置するんです。都市を作るゲームのように。空間記憶の力を使っていて、ペインの相対位置とそのタスクやプロジェクトの文脈を結びつけやすくなると。神経生物学の専門家ではないけど、調べた限り脳が記憶を周囲との関係で保持する仕組みと合っていると説明しています。
機能面ではクロードが動いているときはペインが青く光り、許可を求めるときは朱色で脈動する。複数マシンをつなげてそこにターミナルを開いたり、 CPU と RAM の HD を出したり、プライベートネットワークにおいてスマホからアクセスすることもできます。オープンソースで個人は無料、企業向けは有料という位置づけです。
コミュニティの反応も示唆的でした。GitTip をクロードの隣に置いておけるという発見を喜ぶ人や、問題はターミナルの多重化ではなく文脈の多重化で、8個もセッションが走るとタブタイトルが意味を失う。空間配置の方がこのプロセスは何のためにあるのかをうまく表現できるという声。あと、空間型のツールは30オブジェクトくらいで破綻しやすいから、使われてないものは勝手に縮む、減衰方式の方が生き残るのでは、という指摘もありました。
それから、パンとズームで動き回るのも結局は疲労では、本当に大量の同時エージェントでテストしたのか、それとも5、6個が心地よいところなのかという正直な疑問も。これ、まさにオープンな問題ですね。あと CPU、RAM のテレメトリーは不要。ターミナルマネージャーにグラバナのコスプレはしてほしくないというユーモラスな要望もありました。
工場とキャンバス、両方とも複数のエージェントをどう管理し、どこまで任せるかという同じ問いにぶつかっています。でも任せるなら、その任せ方に安全装置がいる。そこで自然に次の話、ハーデンです。
ハーデンの AIF、 エージェンティックインテグリティファンデーションというのは、コーディングエージェント用のローカルで動くセキュリティ層です。ポストトレーニングした80億パラメータのモデルが、コマンド、ファイル編集、ツール呼び出し、外向きのリクエストを実行前にチェックします。
作り手のプッシュパックさんは、エージェントに手渡して離席して、戻ったら完成しているのが最高の日。全部のコマンドを神経質な親みたいに承認しているのが最悪の日、語っていて、このベビーシッティングが任せられる仕事の量を上限にしていると、RM の RF を間違ったディレクトリで打つ。ENV をチャットに貼る。本番にマイグレーションを流す。知らないドメインに顧客テーブルを送る。そういう話は誰にでもあるそうです。
特徴は、一つのアクションだけを止めて、エージェントは残りを続行できること。シーケツの漏洩、データの流出、破壊的なインフラ操作を実行前に検知して、一時停止するか、書き換えるか、ブロックするかを選びます。全部ローカルで動くので、リポジトリも文脈もツール出力も自分のマシンから出ません。クロードコード、カーサー、コーデックス、ハーメズ、オープンクロー、キロー、アンタグラビティに対応して、個人開発者には無料です。
具体的な事例も紹介されていました。ストライプのデバッグをエージェントに任せていたら、途中の編集ミスで顧客のメールアドレスが診断ファイルに混入していて、エージェントがそれをデータドッグにアップロードしようとした瞬間を AEF が過去の編集とファイルまで遡って関連付けて止めたと。この話も作り手側の説明なので、そのまま信じるのではなく、こういうことを想定しているという趣旨で聞くのがいいですね。
コミュニティの質問は鋭くて、明らかに危険ではないけど、タスクの意図の外にあるアクションはどう扱うのか。セキュリティ判断の時、セッション全体を見るのか、現在のリクエストだけか。ローカルモデルが長いセッションでツール呼び出しごとにどれだけ遅延を足すのか。スクリプトの中身まで見るのか、それともツール呼び出しのレベルだけか。この判定の流度、まさに未知の領域です。
ハーデンはエージェントが見えない場所で危ないことをしないための保証でしたが、次のフリゲードアシスト API は別の種類の見えなさを扱います。ユーザーの方が画面が見えないんです。
チャット型の社内 AI 支援の多くは、ユーザーがこれどうやるの?と聞いた時にテキストの箇条書きの羅列を返してくる。画面が見えないからです。フリゲードアシスト API は、既存のエージェントが一つのツールを呼ぶだけで、ページ上にステップバイステップのガイドを直接描画します。ガイドが作れないときは平文の回答をエージェントに手渡して、全く助けられないときはそう伝えます。さらに、ユーザーが今何を見ているかもエージェントに教えるので、このエラーは何?の、これがさせるようになる。
仕組みが巧妙で、テストアカウントを渡すと、ブラウザエージェントがログインして、アプリがどう動くかの地図を自分で作る。それをスケジュールで再実行するので、ボタンを動かしても新機能を出しても、いつでも最新に保たれる。バクレー AI SDK でも、ツールを呼べるものなら何でも動きます。
CTO のクリスチャンさんは、私が一番誇りにしているのは、製品をどう知っているかの部分、と言っています。過去1年、多くのチームがすでに自社の AI アシスタントを出荷していて、でもツール呼び出しはうまくいっても、ユーザーの状態の文脈がゼロで、古いヘルプセンターの内容を吐き出していたという壁にぶつかっていたと。
コミュニティの指摘で一番本質的だったのは、古くなったガイドの問題です。ある人はテキストの回答が古いなら気づける。でもポインタが古いと自信満々に間違った場所をハイライトして、ユーザーは言われた通りにしてしまう。画面上に示すというフレーミングは正しいけれど、 UI の変化をどう検知するのか、ターゲットをその都度ドームから導出するのか、保存されたセレクターなのかで全く別の製品になる。フリゲード側は再学習を定期実行するとは説明していますが、ガイドが古くなった瞬間をどう検知するかはまだ確定的には答えられていない印象です。
あとはテストアカウントから見えない領域、機能フラグや上位プランの画面はどうするのか、複数アカウントを走らせるのか、盲点を受け入れるのか、という質問もありました。ここも未知のままです。
ところで、このハーデンとフリゲード、どちらも AI を信用して任せるための保証層という二対一付けですよね。ハーデンは安全性の保証、フリゲードは使い方の支援の保証。では、もっと上の層、AI 利用の運用そのものを引き受ける話に進みましょう。Go モデルです。
Go モデルは、オープンソースの AI ゲートウェイ。Go で書かれていて、一つの OpenAI 互換 API で、31のプロバイダー、OpenAI、Anthropic、Gemini、BedRock、 ボーテクス、アジュール、グローク、オラマ、VNNM などをつなげます。約 0MBy のドッカーイメージ、単一バイナリ、MIT ライセンス、キーは自分で持つ、オープンラウタやライト NNM のセルフホスト代替と位置づけています。
作り手のジャクブさんはワルシャワのソロファウンダーで、昨年10月自社スタートアップで AI ゲートウェイを使おうとした時、最初期のソリューションであるライト LM が本番で説明のつかない500以上のイシューを抱えて品質に問題があり、しかもプロキシ型のソフトウェアには Python が向いていないと感じて自分で書き始めたという経緯です。2025年12月からフルタイムで取り組んでいるそうです。
機能は充実していて、エイリアスでスマートのチャットのような安定した名前を公開して、裏の実際のモデルを設定変更で差し替えられる。過重ラウンドロビンのロードバランスやコストベースのルーティングで最も安い対応モデルを選ぶこともできる。利用可能性のエラーでは次のモデルやプロバイダーにフェールオーバーして、リトライとバックオフ、サーキットブレーカーで不安定な上流を吸収します。
キャッシュの話も分かりやすい。同一のリクエストは完全一致の応答キャッシュで、2回目はタダで早く返せる。支出の計測もプロバイダーのダッシュボードは合計しか見えないところをリクエストとユーザーパスごとにチームやテナントへ紐付けて追跡します。スコープ付きのワークフローでキャッシュ、監査、予算、ガードレール、フェイルオーバーをプロバイダーやモデルやパスごとに設定でき、ガードレールはディスパッチ前にシステムプロンプトを注入したり LLM でメッセージを書き換えたりもできる。
コミュニティからの質問が具体的で、オープンラウターを第一経路にして直接キーを後ろに置いているが、2つのモデルは直接キーがなくルーターが単一障害点になっている。セルフホストならモデルごとにフォールバック順を固定できるのか、プロバイダーが完全に落ちているのではなくレイテンシが上がっているだけの劣化状態ではどう動くのか、タイムアウトの式位置を待つのか、エラー率にも反応するのか、フェイルオーバーの判定条件、これはまだ明確な答えが出ていない未知の部分です。
Go モデルがアプリとプロバイダーの間の層だとしたら、ヌードーシードはもう一歩進んでいて、製品そのものをエージェント対応にするための基盤です。この2つはどちらも AI 利用の運用面、鍵、権限、監査を引き受ける位置づけだという共通点があります。
ヌードーシードの共同創業者ファードさんの話が印象的で、MCP コネクタがないソフトウェアはもう買わない自分がいる。すべてのソフトがこれをテーブルステークスとして提供すべきだと思った。そして作り込むうちにソフトウェアを AI エージェントの中に持ち込むだけでなく、 AI エージェントをソフトウェアの中に持ち込むこともできると気づいたと。
具体的には旅行サイトがウェブサイト上で会話形式で注文を受けたり、オンライン旅行代理店がチャット GPT 内で予約を受けたり、 B2B ソフトウェアが社員のクロー内で直接取引可能になったり、これら全部が MCP スキル、クレデンシャルブローカー、OWASP、レート制限といった同じ積み木でできているという分析です。
技術的には、開発者がタイプスクリプトで能力を定義し、ローカルで無料で検証して、ガバナンスされたランタイムにデプロイする。アイデンティティ、権限、秘密情報、監査、運用はランタイムが担うので、チームは次のエージェントサーフェスの度にそれらを再構築しなくて済む。顧客にブランドされたアシスタントを既存 SaaS の中に置いて、同じワークフローをチャット GPT やクロードやコーデックスなど MCP クライアントにも展開できる。
設計思想も面白くて、サインアップの前に役に立つ体験を重視しています。顧客がアカウント作成の前に有用な結果を得て、見直し済みのドラフトと会話を持ち越して、既存のサインインを経て、承認済み API で完結させる。システムオブレコードは自社の製品のまま、ヌードルシードはエージェントのアクセスを統制するという構図です。
コミュニティの質問も実務的でした。複雑な購入や予約フローにも対応できるのか、ブランドの表現について具体的なルールやガードレールをどこまで定義できるのか、そしてブランドアプリは今日のチャット GPT で実際にどう表面化されるのか、アプリストアに有機的発見はあるのか、それとも企業が自分の顧客をそこへ誘導するのか、リードの計測も含めてまだ決まっていない部分が多いです。
ここからちょっと雰囲気を変えて、個人に寄り添う AI の話、メタのミューズです。
ミューズはメタの個人 AI エージェントで、ゴールか日常のタスクを渡せば残りは処理する。金融、健康、買い物、大事な人たちへの連絡まで幅広く扱うと説明されています。メタのチャット GPT やポーク、コムへの大きな対抗手と見られていて、独自のメッセージ体験を同梱している点が話題になりました。 ワットアップが唯一の代替メッセージ統合として現状サポートされていて、Facebook メッセンジャーはもう事実上終わりだというコメントもありました。
ただ、コミュニティの反応にはリアリスト的な声が目立ちました。これって、既存のサービス群に自分のクロードやチャット GPT アカウントをつなぐのと何が違うの？という素朴で鋭い質問。EU のサポート待ちという声も複数あって、今のところ利用可能地域は限られているようです。
そして一番重い指摘が、金融と健康はガードレールが最も少ないのではなく最も多いべきカテゴリーだ。ミューズがあなたの代わりにお金を動かしたり何かを予約したりするとき、承認の流れはどうなっているのか。全部個別に確認されるのか、最初の数タスクの後に常時許可を得てしまうのか。ここはまだ答えが出ていない。開かれた質問です。
同じメタ、同じオープン AI 界隈ということで、画像生成の話もチャット GPT イムジズ 2.5 です。
オープン AI の次世代画像モデルで、より鋭いディテール、早い生成、正確な編集が売りです。スケッチ、プロンプト、参照写真を光り方や質感、一貫性の整った仕上がり画像に変える。生成レイテンシはイメージーズ 2.0 比で最大 50% 低減し、マルチターン編集の信頼性と指示追従が強化されています。
機能としては、ラフな絵を完成品画像にするスケッチ機能、ポスター、フライヤー、グッズ、商品写真のような形式のテンプレート、画像に直接コメントをつけて編集を指示できる、プロンプトを画像と一緒に共有できる、クリエイティブ、マーケティング、小売り、メディア向けの API モデルもある。チャット GPT、 チャット GPT ワーク、コデックスのユーザーと API 開発者が対象です。
コミュニティはマーケティングチームで GPT のイメージの2をよく使っているから、ニーコは助かるという実感の声がありました。利用者が多いモデルの改善という受け止めですね。
ここで AI のアウトプットをどこまで信用するかという共通の問いに移ります。その答えの一つが科学の世界で出ました、 Google DeepMind のアルファジェノームアトラスです。
これは規模感がすごくて、人間のゲノムで起きうる全ての一文字変異、90億通りを事前計算した1ペタバイトのデータセットです。アルファジノムという AI の予測を全部計算しておいたと。コーディング領域だけでなく、ノンコーディング領域も含めて、変異が生物学的プロセスにどう影響しうるかを調べられます。
しかも無料の視覚的なウェブインターフェースがあり、プログラマーでなくても使える。より深い研究には API とアンティグラビティの統合もある、アルファフォールドの瞬間のようだという声が多くのコメントで繰り返されました。
ただコミュニティには冷静な指摘もあって、みんな90億に反応しているけれど、この数字は達成というより問題に近い。あり得る一文字変異を全部事前計算すると、そのほとんどは構造的にノイズだ。どれが見る価値があるかを見極めることは最初から難しい部分だった、と。ここが本当の難所ですね。
あと、予測の正確さは変異のタイプによってどうなのか、遺伝子調節などの生物学的プロセスへの影響まで見られるのか、研究者はどのくらい早くデータセットを探索できるのか、変異を並べて比較できるのかっていった実務的な質問もありました。予測精度はまだ開かれた問いです。
科学では AI の予測を検証しにくい。でも別の場所では、検証がビジネスそのものになっている話がありました。 WorkID.AI です。
これは AI で偽装 CV が量産される時代の採用の信頼を回復しようというプロダクト。創業者の父さんはテック採用に25年以上携わってきた人で、昨今の2年でその世界が壊れたと語ります。 AI によってあらゆる場所に無料で応募でき、書類上で誰にでもなれるようになった。リクルーターは300件の応募パイプラインを開き、その多くが生成物で、存在しない人もいる。ガーテナは2028年までに候補者プロファイルの4分の1が偽物になると予想しています。
宋さんの本音がいいです。問題なのは不正そのものじゃなくて、正直な候補者への影響なんだ。リクルーターが誰が本物か判別できなくなると、注意深く読むのをやめて過酷にフィルタリングし始める。良い人がただの山に埋もれて、断りのメールすら届かなくなる。だから CV の対局として、身元と職歴を検証済みのプロファイルを作りました。会社は検証済みのプロファイルをトラストスコアと一緒に見て検索やフィルターができる。候補者は一度証明すれば、プロセスのたびにゼロから始めなくていい。グローバルで展開中で、開始は無料です。
プロファイルには信頼スコア、身元検証済み、職歴の各項目にベリファイトと表示されるというイメージがサイトで示されています。 コミュニティの質問は当然というか確信をついていて、どうやって雇用を実際に検証するの？スコアが100点満点で出ているが、その数字に何が入っているのか。もし自己申告のレジュメデータにいくつかのクロスチェックを足しただけなら、信頼の問題を解決しているのではなく、同じ自己主張に信頼ラベルを貼っているだけでは？ここはまだ明確な答えが出ていません。
総さん自身が最後に投げた問いも重要で、検証済みプロファイルがあれば最初のスクリーニングコールを省略しますか？それがリクルーターに求める取引ですが、まだ線がどこにあるのかわからない。科学の予測も採用のスコアも、結局その数字をどこまで信じて判断を任せるかという同じ構造の問題なんですよね。
そう、 AI で増えた不確実性を検証で引き戻す、この2つはその点でつながっています。
さて、今日の最後はちょっと空気を変えて、大胆な企画2つ、どちらも注目の経済学を冗談の形で実装した例です。
一つ目はアースオークション。ボクサーのロゴ枠を競売にする最小の広告ネットワークです。サイトの説明をそのまま読むと、アースオークション、私のお尻にあなたのロゴを。
仕組みが面白いんです。5ドル以上払うと、あなたのロゴがリーダーボードに、その金額で買える順位で入ります。誰でもより多く払ってあなたを下に押し下げられる。合計支出額がそのまま順位なので、上位に戻るには差額だけ払えばいい。上位22位までがボクサーにすられる。アカウント不要で、 URL か X ハンドルとスタイプだけ。
冗談に聞こえますが、設計は意外と真面目で、順位は決して保存されず、毎回実際の支払いから再計算される。だから偽装はできない。押し下げられたら通知メールが来る。チャットはゴスピと呼ばれていて、言うなればそのまんま、ボクサーを下ろすと小さなご褒美が待っている、これ以上は語らないと。あと、回収されたお金は返金されない。それがビジネスモデルの全てだ、とサイトにも書いてあります。ま、このサイト自体が楽しそうなのがいい。
もう一つはダックファイトクラブ。これはポールンロボティクスのマイクロダックという25センチのオープンソース二足歩行ロボットの話から始まっています。ハッキンフェイスとポレンが発表して、数日で1万台以上の事前予約があったそうなんですが、ただのクラファンで終わらせず、シミュレーターと完全な学習環境を先に出荷した。だからロボットが届く前に、すでに仮想のダックに動きを教え始められる。
そのシミュレーターの中で、誰かがロボット同士を相撲で戦わせるモデルを訓練しているのを見つけた人がいて、そこからダックファイトクラブが生まれました。8チームが強化学習のポリシーを訓練し、シミュレーターで戦って、ゴールドンビークベルト、黄金のくちばしベルトをかけて戦う、生配信付き。10月2日のクワックダウンというメインカードに向けて、登録、チーム発表、模擬戦、ポリシー凍結、ブラケット公開というスケジュールが組まれています。
細部も凝っていて、ロボットは25センチの同じダックで、差をつけるのはポリシーだけ。生まれは可愛い、シミューで鍛えられ、相撲者に送られるというコピー。リングは円形で、ハードで高コントラストな円。同じ出現位置と同じ物理で、公平で再現可能な試合にする。3回戦勝ち抜きで、リングから押し出されたり転んだりした方が負け。
ワールドレスリング的な演出も本格的で、マット中央やエプロン、背面マーキーといったスポンサー枠が用意されていて、マット中央は2000ドルから、背面のネーミングパートナーは1万5000ドルから。スタンフォード・ブーセス・バークリーのバトル・オブ・ザ・ナーズがサイドカードとして組まれるのも、ローカル大会を各地で開くチャプターという仕組みも含めて、競技フォーマットとしてちゃんと設計されているんですよね。
コミュニティの質問で、強化学習をやっている人から、ポリシーは毎大会ゼロから訓練するのか、それともチームはシーズンをまたいでダックを持ち込んでファインチューニングできるのか、という実質的な問いがありました。ここは答えが出ていない点としては大事です。あと、最初のルールがそれについて話すななのに生配信するという原点への大胆な解釈をからかうコメントが複数あって、ああいう空気も含めてこの企画の一部ですね。
2つとも注目という資産を競売かトーナメントかという数値で扱う形にしたという共通点があります。で、今日の最後の話題、広告データの見え方の話に自然とつながっていく。
A ディスコープです。これはメタとグーグルの広告データを一つのダッシュボードに統合する読み取り専用のレポーティングツールで、10日間のトライアル、その後月額 9.99 ドルが12ヶ月固定というローンチ価格です。TikTok は次の対応予定。
売りは5秒ルールで、スマホを開けば何がうまくいっていて予算が安全かがわかるというもの。ダッシュボードには実行中のメタの画像や動画広告そのものが、その広告の支出と成果の隣に並ぶ。ファイナルの3のコピーという行名をデコードする代わりに、買っているクリエイティブを認識できるという。
オンボーディングで EC なのかリード獲得なのかビジネスの目的を定義すると、メインの概要がその指標に即座に適用する。キャンペーンレベルでもキャンペーンタイプに応じて動的にデータが調整される。接続は既存のメタと Google アカウントでログインするだけで、ピクセルもコードもデータマッピングも不要で、ダッシュボードは数秒で組み上がる。リードにもリアルタイムでアクセスできて、どの広告が取ったかまで遡れます。
共同創業者で CEO のオーレンさんは、15年の広告運営の経験から、マーケターと経営者の間の断絶を問題として設定しています。代理店は手動レポートに何時間もかけ、経営者は混乱するスプレッドシートを凝視しなくても金がどこに行ったかを知りたい。アドスコープはその両方に効くと。読み取り専用アクセスなので、キャンペーンを編集、一時停止、変更することは絶対にできないという点も安全性として明示されています。
コミュニティからのフィードバックは建設的で、ある人はホームページにはダッシュボードが組み上がるまでカード不要とあるのに、アカウント構造の取得の後にプラン選択画面に来た。つながったデータの一目が見たかった。接続アカウントとデータの鮮度と一つの実際のキャンペーンを示す小さな領収書があれば、組み上がったと実感できる。ユーザージャーニーの細かい指摘をしてくれました。
一方で手厳しい声もあって、クリエイティブを指標の隣に出すのは目新しくない。大手プラットフォームはすでにやっている。メタとグーグルの同じデータの上の綺麗な UI 以外の実際の差別化は何なのか。ここが一番の未知の部分ですね。差別化の輪郭はまだはっきりしない。
で、エイドスコープと並んで見え方を改善する薄い層という共通点でくくれるのが、ベースタッシュの多言語対応です。ベースタッシュはデータを扱うツールなんですが、今回英語に加えてスペイン語、フランス語、ポルトガル語で使えるようになりました。
プロフィール設定から言語を選ぶと、インターフェース全体が即座に切り替わる。ページのリロードなし、フローの中断なし、選んだ言語だけがロードされるので、アプリのスピードを保ったまま、ダッシュボード、チャット、自動化、設定が全て選んだ言語で解決される。好きな時に戻せる。マックスさんは、スイッチが新しいセッションを始めるのではなく、設定を変える感覚になるように作ったと説明していて、スペイン語でダッシュボードを見て、チームメイトのためにフランス語にして英語に戻るという流れが切れないと。
コミュニティの反応も温かくて、フランス語サポートのコメントがあった人、一緒に働く何人かは母語の方がよく考えられるのに、ソフトウェアがそうさせるから英語に切り替えている。この変更は遅すぎた。でも最高の意味で。
ただ技術的な指摘もあって、 AI 生成のチャートやダッシュボードの出力、ジクラベルとか生成サマリーも言語が切り替わるのか、それとも今は静的な UI の外装だけ翻訳なのか。そしてもっと本質的な指摘、インターフェースが翻訳されてデータは翻訳されない。カラム名、列挙地、顧客自身の語はまだ英語だから、英語のスキーマの上のスペイン語 UI は英語の時より奇妙に読めるかもしれない。ここもまだ明確な答えが出ていない点です。
さて、今日はこれで全体を一周しました。エージェントを工場として回す話から、その安全装置、運用基盤、個人向け AI、 科学の検証、採用の検証、そして注目と仕事の見え方の話まで。
もう一度だけ確認しておくと、今日出てきた数字や成果、例えば PR の 25% 以上を書くとか、危険なツール呼び出しを49件ブロックしたといった話は、すべて作り手側の主張として聞いてもらうのが正しいです。コミュニティのコメントも個人の経験や批判としては拾いましたが、賛同の多数決的な証拠としては使っていません。
明日のラインナップも見て、また同じ時間にお会いしましょう。それでは。
ありがとうございました。